どうもよろしくお願いします。映像作家新機構の大西孝也です。
加藤雅也です。
はい、ありがとうございます。はい、いつも名前が変わってます。一応説明しておきますけども違いますはい、ねえ、はい、
すごい、
まあ新庄村のドキュメンタリー映画、
まあそうですね、
なんですけども、はい、先日特報が公開されました。
素晴らしい。
まあ特報流れることが素晴らしいかどうかは分からないですけど
いやいや素晴らしい特報でしたよ。
あ、本当ですか。
もうなんか本編見なくてもいいから。
いやダメじゃないですかそれで満足しないでください、ね、まあでもね、やっぱ映像を作る人のこれはもう宿命なのかもしれないんですけど、はい、こういうものってもう正解ないじゃないですか。
ないですね。
だからもうもうあのね、本当に最後の、うんうん、フォントの文字 の,
あ文字の書体のね
書 体, の、うん、書体まではまあもう決まってて、うん、で書体の間の隙間の大きさ、うん、を決めるのに
字送りってことね。
そうそうそうそう、うん、あのそうなんですよ。それを決めるのに1日かけてしまってね、うん、なんなんやろね、もうどっちでも一緒やねんって思うんやけど
それは言葉はそんなに時間かからなくて、
そういや、まあ、言葉もまああのまあ、もちろん時間かけたけど、うんうん、まあ言葉はだってね大事というか、まあ、明らかに分かることやから、まあ、そこに時間かけるのはまあ
ちょっとネタバレだけど、うん、自分で考えた言葉ではなくて誰かから発された言葉が最後に来るってこと。
一応あのタイトル自体は実はあの、うんうん、大月教授っていう方、はい、今回音楽も担当して企画も担当してくださった方なんですけども、
はい、新庄さんの裏番っていう、
そう裏番って言っても多分誰も否定しないかもしれないですよね。
そうですね、
本当にね、あの
冗談にならんかもしれない、
まあ、お医者さんで、
あの番ではないけど、
まあ、その、新庄さん の, その大月教授が考えられたんで、うん、まあ、それ以外は一応、まあ、それにインスパイアを受けてっていうことになりますけど、うん、自分で考えたんですけど、
じゃあ締めの言葉はじゃあ監督の言葉が出てるわけね。
ですですです。
なるほどなるほど。
まあその言葉もまあもちろん時間かけたし、
大西先生は、まあ、あれよね、うん、それこそ某ミネルヴァの袋を作り始めた、もっと言えば着ぐるみマスターっていうその前の作品を撮ってた頃から比べると、うんうん、ものすごい急成長でデザインセンスが良くなってる。
あ、
某そんなに育たない人も何人かいたりする中であ れ何なんだろうね、いっぱい見るってことかな。
まあいっぱい見るのとやっぱ時間かけることを恐れないことを最近するようになったかな。
だから気になるっていうのが大事ってことかな。
そう、なんかもう、まあ、前までは気になってもまあ一緒やろってまあ誰も見んやろくらいの感じだったんですけど、でも俺が見るって思い始めて
俺様が見る、
俺が見るから俺が嫌やったら嫌なもんは出したくないっていう思いがどんどん強くなっていって、
ビジュアルにも、ビジュアルっていうかその文字とかテロップにもこだわるようになった。
そうなんですよ。でもね、まあそれのまあなんていうか不可抗力というか、まあデメリットではないんですけど、まあダメな部分というか、時間がもう
終わらない。
だから1分2分で書き出すんですけど、うん、それをまた1分2分で、まあ、見るんですけど
そこだけ、
うん、もうね絶対にねやり直すんですよ、まあ、違うところがまた気になってしまって、もう一回
すごい気持ちはわかる、
やり直すんですよ。もう永遠に終わらんなって思って、もうだから最後のところではもう俺は見ないんですよ書き出した後もう見ないで、こう自分の奥さんとかにこれなんか間違っとるところとかないかちょっと見てとか言うんですけど、ほんで出したと思ったらたまになんか修正依頼というか、ここ間違ってますよみたいなことを言われるんですよ。でそれ言われてもう一回見ないとしゃあないじゃないですか。で見たらその修正するとこ以外も気になってきてしまって、また同じ繰り返しになって、もうめっちゃ辛いなーっていうのがあって、その時間をかけるっていう辛さが一つ、
うんうんうん、
でもう一つの辛さが、なんていうかな、僕これを経験するといつも思い出すのが、20世紀少年っていう浦沢直樹の漫画で、
うんうん、
主人公が、うん、もうこれで世の中世界が変わるって思って放送室に乱入して、うん、自分の好きな音楽、ロックの音楽、うん、まあ普通学校では流れないような音楽を流すんですけど、
はいはいはい、
そのまま日常がスーって一日流れていくんですよ。あれ何やったんやろみたいな、ケンジっていうんですけど、主人公は思ってその一日が終わるっていうのが冒頭に、二十世紀少年の冒頭にあるんですけど、それをいつも思い出すんですけど、それをね上げた後に感じる。
なるほど。
自分これ何回も経験してるんですけど、いつもこのね、なんて言うんですか、やった症候群って言うんですかね、なんか終わった後の燃え尽き症候群というか、まあ、また違うんかな、まあ、でもなんか Facebook とかに上げた時に、まあ、これでもうすごいぞ、これはもうみんなびっくりするぞと思ったら、いいねが10しかないとか
ましてや、あのいただいた指摘がこだわったところと全然違うところっていう、
そこ全然見てないやつ、それそう、最後の、最後のあの文字テロップというかあんなね、3秒で絶対みんな読めへんのに、なんかそこをしっかりなんか合わせたいというか、あんなめっちゃね、なんなんだろうね、あれね、
あの新ウルトラマンの冒頭にすごい勢いで怪獣がたくさん出てくるんだけど、あれと一緒よね絶対に読めないし、絶対どの怪獣か止めてみないとわからない
そうそうそうそう、
しかも劇場で見てるから止められないし、
そう、なんかよく映画監督が、まあ、誰が言い出したんかわからないですけども、なんか神は細部に宿るっていうのを言い出す人がいたんですけど、ね、それってね、なんかもうそれをこう救いとして信じないと仕方ないんじゃないかっていう思いが、ね、いや、自分
が気持ち悪いからしょうがないよね。
そうそうそう、あれはね、もうほんまにね、言い訳というかねもうそれを信じないとやってられんみたいなところがね、やっぱ映像制作者にはあるなとか思ってね、いや、まあそんなことをまあ思いながらも、一応まあ自分で満足する特報が出来上がりましたので、三沢さん、はい、ぜひ見ていただきたいなと思います。
特報だけでも、
はい、特報だけじゃちょっと困るけどねまあ、 来年のね4月が一般公開なんで、まあ、ちょっと先に、ね、
本当にだな
4月とは言わない、
約束したの、
いや春にしときます来年の春ですよみたいなならないようには気をつけたいですけど、まあ春に公開しますんで、まあ、ちょっととりあえずね特報を見ていただきたい、
はい、
YouTube で映像作家支援機構と調べていただいてもいいです
し、あ、そうですね、別に Google でも映像作家支援機構を検索してもらうと、YouTube が多分一番上の方に来るんで、で YouTube のチャンネル開いてもらうと一番上に特報載ってますので、多分ねご覧いただくと、もう苦情の山だと思います。いつ公開するんだよこの素晴らしい特報を見た後苦情じゃなければいいけどあれがこれかよって言われなければいいけど、
ほんまやね、そうならんようには、
素晴らしい特報ですのでぜひ見てください。
まあそうですね、よし、ぜひ見てください、お願いしますであともうあと1分しかないんですけど、ちょっと私事なんですけども、
はい、私事なの、
クラファンに挑戦するということで、
私事で、
はい、子供映画クラブという、子供たちと一緒に映画を作るということをしてまして、はい、まあ、そこのイベントでちょっとカンボジアの子供たちをちょっと呼びたい、はい
は
い、
国際的
なイベントにしたいな
と、 FM クラシックにふさわしい、
はい、
シンクグローバルだから、
ね、いや本当そうですよ、まあ、ぜひちょっとね一枚噛んでいただけたらな
どうかな、
まあ、それはまた後の話という、まあ、とりあえずね、その挑戦するということで、カンボジアと岡山の子供たちの芸術交流を実現したいというタイトルでキャンプファイヤーでやらせていただきます、
はい、目標は、
目標額は50万
お、
はい、50万でカンボジアで撮った映像を子ども映画クラブで編集して、
おー素晴らしい、
映画を作る、そして子ども、カンボジアの美術スクールで描かれた絵画をイベントで展示する、まあ、そういう芸術交流をしようと思ってまして、子ども映画クラブで調べてもちょっと出てこないかもしれないんで、ちょっと申し訳ないんですけど、特報のコメント欄のところにこのキャンプファイヤーのやつもちょっとね書いとこうかなと思ってますんで、はい、まあ、そこ見てもらってもいいですし、はい、まあ子ども、どうしようかな、ちょっと早口で言いますね、 https://cinemafilm.jp cinemafilm.jp っていうホームページでも載せておりますので、はい、そちらからもご確認いただけます、ぜひ行ってください、よろしくお願いします。はい、ということで早口でしたけど、僕たちのコーナーはこれで終わりということです、はい、じゃあまた来月よろしくお願いします、はい、さようなら、はい。